皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。先月のですね2月24日ですけども、セミナーにたくさんご参加いただきましてありがとうございます。やはり皆さんですね、厳しい情勢ですので、経営のことをしっかり考える機会を作ってみえるかんじゃないかなというふうに感じました。で、特にですね、私アドバイスをさせていただいている中ではですね、メーカーの方が非常に厳しい状況が続いております。で、この時間、この期間を利用してですね、新しい商品、それから製品等に手掛けたいという方もお見えになるようですので、ここは今回はですね、ぜひともこの商品戦略についてお伝えをしていきたいな、そんなような気がしまして、今回のウィークリートークにさせていただきます。教材はですね、小さく始める企業のルール、ここの商品戦略についてでございます。それでは本編へお進みください。今回は、商品戦略についてお話を進めていきたいと思います。と言いますのは、こういうご時世ですので、新しい商品開発をしようというメーカーの方、それから新しい商品を販売しようという方もお見えになると思います。この時に間違ったものを選択してしまうと、その後の手順が全く変わってきますので、今回改めてですね、この8つのポイントについてお話を進めていきたいと思います。儲かるとか儲からないとか言いますけども、これがですね、非常に難しいお話でございまして、井原西鶴という人が日本英大蔵という本に、次のように書いているそうです。現代語に訳すとということですね。人がやらないものをうまくやる、そうすると儲かると。人がやっている、誰でもやれることをですね、普通にやると絶対に儲からないと、こんな言い方をしてました。実は商品もですね、同じ考え方で、決めていく必要があります。で、商品というのはですね、戦略目標でございます。この強い商品を作ること、1位の商品を作ることによってお客さんを多く集めるというものですね。ここを忘れずにですね、物を売るという考え方ではなくて、お客さんを集める強い商品は一体何だろうなということを頭に置いて、商品の決定をしていただければいいと思います。で、その第1番目ですが、これは今までにない商品ですね。今まで誰も手掛けてない商品、これが一番、競争相手がいませんから。で、それをですね、どういうふうに探してくるかと言いますと、まずですね、自分の生活の中で、こういうものあったらいいなというものがあると思いますので、それを手掛ける。それから、今までお客さんからですね、言われてきたクレームみたいなものですね。忙しい時はクレームに聞こえるんですけども、そのことを思い出しながらですね、いや、こんなあったら本当はこれを解決すればもっと喜ぶんちゃうかなと、こういったことを考え直すということですね。で、特にですね、自分がどうも不便をかけているというものに対してこう開発をしたり解決をするということが今までの傾向でも非常に多いようでございます。それから、この時にですね、価格帯で決める方法もあるんですが、価格帯というのは今売れている商品ですね、高級なものであってもですよ、今売れている商品が中価格帯になります。で、それよりも高いものを高価格帯、それよりも安いものを低価格帯と言います。で、小さい会社が手掛けるのはどこかというと、もちろん中以外のところですね。高いか低いかというところになります。で、高いところというのは、より高級感を出すために、 まあ後でもちょこっとできますけど、誰々専用といいますかね、そういった客層をしっかり絞り込む必要があります。で、逆に低いところというのはどういうふうに考えるかといいますと、この価格帯なら売れるよなというものですね。100円均一、100均というところ、それから、100円ライターもそうですね。100円なら買えるなということを目をつけて、そういった商品を開発していくという考え方なんですね。ですから、でも弱者といいますか、小さい会社はですね、これなら売れるよと決めつけて、それに対してどんなことがあってもですね、その価格で作るんやという、このようなです、強い意志が必要になってくると思いますが、まあ、第一番目はですね、今までにない商品ですね、これを手掛けるということです。二つ目がシンデレラ商品になります。これはですね、ピーター・ドラッガー先生が名付けたものですけども、今までですね、特に営業も広告もしてないんですけども、なんだか知らんけど問い合わせが来るよというようなものですね。これ昔ながらの商品に、私の経験で言うと昔ながらの商品が結構ですね、ありますね。なんて言いますかね、自分たちはこう慣れ親しんでますから、こんなもん売れるかいと言うんですけれども、これにですね、パッケージとかですね、売り方を変えるとですね、ぐっと伸びる時があります。で、あんたとこ、もうやめたかと思ってたけど、まあ、あるよね、と。これ、古い人ですね、今までの取引先です。まだ売ってるんだね、と。で、知らない人はですね、いや、こんないいものがあったか、と。ね、僕も知りたかったのに、というふうなものですね。いうふうになります。だからですね、もう一回ですね、自分たちがですね、やってきた、商品を見直すということですね。で、よくよく出てる、ちょろちょろと でも結構なので、量は出ないんですけども、そういったものをちょっと探し出す。そして、販売とかですね、広告に確信を持たせるということですね。それから三つ目はですね、何々専用商品とか特殊用途の商品。業界の中でももっと特殊にするとかね、この修理の機械特有のものとかですね、それから誰々様用商品。特に最近はですね、用途と言いますかね、用途。何々用というのがいいですね。ですから、まあ、それは裏返しに行けばですね、便利になるということですので、この用使い方だったらこれしかないというようなものをですね、まあ、考える。これは何々専用商品とか特殊用品ですね。それから4番目、これ大量生産がしにくい手作り商品、まあ、ローテクなもんですね。これらはですね、まあ、大企業が入ってこれませんし、機械化がしにくいものでございますので、最後に残ると思います。ところがですね、この一人当たりの年間の粗利益がですね、500万以下になるとですね、これ産業になりにくいですので、これはですね、ちょっとこう避けていただくということですね。それから、保存がしにくい商品。保存がしにくい商品。例えば、冷凍商品とかですね。それから、生物とかですね。こういったものそうです。それから、サービス業というのはですね、消費と、消費するとともにですね、提供するとともに消費されていくものですから、これは本当に保存のしにくいものですね。で、私のような商品というのは、喋るとかですね、こう、アドバイスをするということですので、その場その場で、やっていきます。ですから、ま、大きな儲けといいますかね、いっぱい作ることはできませんけど、逆にそれがですね、小さい会社にとってはいいものになると。ですから、商品を売るときにですね、付帯工事があるものとかですね、それから説明しなければならないものとかですね、まだまだ、といったものを念頭に置くとですね、楽に売ろうというものはですね、どちらかというとこう避けていくということですね。 それから、6番目は世の中に必要ではあるがあまり人が手を出さない、葬儀業とかですね、そういったものとか、それから泥臭いものですね、泥臭いもの、人と人との関わり合いがあるとかですね、それから地元特有の何があるとかですね、こういったものをですね、その場その場世の中で必要なんですけども、まあなんか大手がやりにくいとかね、それから特に学歴の高い人ね、いい人、この人たちがやりにくいようなものがいいですね。ですからもうその人間関係って言いますかね、人と人との接点とかそういうことを特に重視したような商売がいいんじゃないかなと思います。それから、重点商品を決める、7番目ですけども、規制が厳しい商品や業界、そういうところはですね、意外とですね、営業努力してない会社が多いですので営業しやすいですね。神田正則先生の本によるとですね、電話帳を見て、イエローページを見て、あまり宣伝広告を上げてない業界というのは、まあ、やりやすいよと、一度ちょっと考えてみる必要があるよなって言ってるようなことを言ってるところがあります。だから、相手が弱いとかですね、それから、あまりいないようなところですね、弱いところ。そういうところを特に狙う必要があるかなと思います。で、こういう規制が厳しい商品とかその辺はやはり法律的なところがありますので、ぜひともその辺はですね、研究されて、それから組合に入らないようにしてね、やる。そうすると、商品になってくるかなと思います。で、8番目は珍しい商品で、これをですね、そのまま売るんではなくて、それを応用するということですね。用途に応用して、自分の独創性を入れて市場に出す。から、ですから、技術者タイプでですね、こう、開発する人たちがそういうことを考えますので、それをうまく応用してですね、自分が、の独自性を入れて、こう、売り出すという、こんなような形になるかと思います。で、今日はですね、実は小さく始める企業のルールという、教材があるんですけども、これ独立企業用の教材でございます。そこのですね、商品戦略の部分をちょっとお話をさせていただいているんですが、9番以降はですね、独立企業向けのことが書いてあります。例えばですね、資格を取るとかですね、それから、会社を買収するね、それから、FC の加盟などなどがありますが、このあたりは今回ちょっと触れずにおきますが、当面ですね、この8つのことについてですね、考えていただいて、それから、皆さんの商品を選んでみてはいかがでしょうか。もう一度言いますとですね、まず皆さんのすでにお取引あるお客さんのことをですね、もう一回見直してください。見直すというのは、どうして、自分のところにこう発注が来ているんだろうなということを考えてください。で、次は自社ですね。自社、自分のところが一体どういうことが得意やったんだろうなと、競争相手に比較してですよ、比較してどういうことが得意やったんだろうなと。で、そのままですとダメですので、それを何かに応用できないかなというふうに、この3段階でですね、物事を考えていくと、非常にですね、こう自分らしい、そして競争相手がやらない、で、お客さんの困っていることって言いますかね、お客さんが今までよしと認めてくれたことについて、の商品が出てくるかと思います。で、商品というとですね、ちょっと難しいので、商品とかサービスですね。で、それをあとは売り方を変える。それから地域を変えてみる。客層を変えてみるという8つの要因でですね、こう、眺めながらですね、どこに商品を持っていったらいいかなということをですね、どういった商品を手掛けたらいいかなということをですね、考えていただくとよろしいかと思います。今回は、商品戦略についてのお話でした。 さていかがでしたでしょうか。商品戦略というのは非常に難しい部分があります。自分自身を見つめ直し、そして今までの過去の作ってきたこと、それからやってきたことを見直し、そしてさらに競争相手を考え、お客さんの要望を捉えて、で次ですね、将来のことを考えていかなければいけませんので、ここはくれぐれもですね、慎重に物事を進めいただければと思います。私もですね、小さい会社で、やっておりましたので、発想はいろいろ考えるんですけどもね、実は競争相手のことを考えなかったり、お客さんのことを考えずに、売り方も考えずにちょこっとやって、ああもうちょっと仕事が入ってきたらやめようと、これの繰り返しでですね、なかなかですね、例えば下請けからの脱皮ができないとかですね、自分の強いものができないということで、悩んできました。でもですね、この手順でですね、考えていただくと、何か自分たちらしいいいものが見出せると思います。それではですね、その新しい皆さんの新しい商品、強い商品を祈って、これで終わりたいと思います。